これね、あのビヨンっていうマットの名前をつけてビヨン BYOL Bring Your Own Lunch This, this kind of happened during COVID, right? Or yeah, during COVID Matt calls this ビヨン Right? Bring Your Own Lunch、ね、コロナの中で生まれてなんとなく LGFC 用語かなと自負してますけれども I kind of pride myself saying this isOur LJFC term, I guess. でもうだんだんビオールビオールっていうようになってきました。And so we start, you know, talking with the word ビオール。ところがこれこの間あるお店に行ったらね、こんなサインがあったんですね。But then I went to one of the stores and I saw this sign. ビオール。Bring your own bag. なんか盗まれたとか思った。盗作とか思った。I thought they stole my idea. You know? And,でまあそんなのどうでもいいんですけども、でこの美容なんでやってるのかって言ったら、まあ、いつも言ってるように交わりをしましょう、今度は食事をしながら交わりしましょうって言って、話してますね。 So why we're doing this 美容 is because you know I always say let's have fellowship together as we have lunch together, right? で この交わりっていう言葉よく使うんですよね。 So we use this word fellowship often, rightで、まあ、特に日本語で交わりっていうと一般の世界では使わないですよね。であのこれ本当にキリスト教用語、教会用語じゃないかなと思います。And the word fellowship, well, in English, you sometimes use it out there, but it's primarily kind of Christianese. You'd say, yeah, I think it's a kind of Christianese, right? で、交わりって何って考えたときに、分かってるようで分かってないようで、ね、あのっていう気がするんですね。So what is fellowship? What does fellowship actually mean? We kind of feel like we understand, but I'm not sure if we do understand. で、特に日本の教会に行くと、交わりっていうと、まあ、クリスチャンのみんなで集まって食事をするっていう、それが交わりっていうコンセプトがこうあるんですね。And especially in Japan, in churches in Japan, you know, when you say fellowship, 交わり, you know, you instantly think that Christians gather together and eat together.で、多分僕の中にもその感覚がまだついてるんじゃないかな。だからもう僕不自然にね、美容、食事持ってきて一緒に交わりしましょうっていうふうにポーッと出てくるんですね。And I think that's still in me, but that's why when we say 美容, I say, you know, let's have fellowship together as we eat together. で、本当に交わりってそういう意味なんかな。But is that what fellowship really means?、ね、聖書で本当に何て言ってるかな。そこら辺を今日見てみたいと思うんですね。So what does the Bible say?この救いに至るライフスタイル、これ今日ね、やっと5つ目に行きましたね。So this is the fifth week of this、lifestyle that leads to salvation.、ね、ほんで、クリスチャンとして救われるために必要なライフスタイル、神様を愛して人を愛するライフスタイル、こういう生き方、まあ、したいねっていうか、していかなきゃいけないよねって、そういうシリーズですね。So this series is all about, you know, what Christians, like, what kind of lifestyle Christian...is not want to live, but more like needs to live, should live. And it's the lifestyle where we love God and we love others. イエス様を信じる前の私たちっていうのは自分を愛して生きてたと思うんです。みんな自分を愛して自分のために自分を満足させよう。で、自分で納得しよう。自分が中心だったと思います。Because before becoming a Christian, I think we all lived a life where we loved myself, right? I was the center of everything, right?で、それがイエス様を信じてからは神様を愛して人を愛するっていう、そっちがメインになってくる、それが中心になってくる、そういうふうに変えられていかなきゃいけない、ね、わけですね。 But once we believe in Jesus Christ, we need to start changing towards loving God and loving others, and this should become the center of life instead of just loving myself.で、今日ずっとね、礼拝奉仕、伝道について、まあ、弟子訓練、成長するっていうことについて話してきました。So we spoke about worship and serving and evangelism and discipleship, which was the spiritual growth. で、今日は交わりについてね。And today, I'm going to talk about fellowship. この5つのうちの1つなんですよ。So as you can see, this is one of the five elements of this lifestyle. ってことは、やっぱり大事なんですね。とっても大切な、私たちのクリスチャンライフの中でとっても大切な要素の一つなわけですね。Which means this is one of the very important element of our Christian life. で、ところが、多分現代の教会で最も理解が薄い側面じゃないかな。But I think this is one of those, you know, that most churches have less understanding of, and maybe more neglected in the church. で、特に軽く見られてる、教会の中でなんとなく軽く見られてるようなところもあるのかもしれない。ね、というのはなんとなくこうやっぱり礼拝、神様に向かって礼拝するとか神様に仕えるとかそういうなんか直接的なところから一緒に食事するっていうとやっぱりなんとなく別にオプショナルみたいな、ね、別にやってもやらなくてもいいんじゃないみたいなそんな感覚生まれちゃうのかもしれないですね。 Because when you compare with like worshiping God and serving God, which we cannot connect directly with God, when you think like, well, eating together. It sounds like, okay, it's optional, we don't have to do it. If I have time, maybe I can. But, でも、今言ったように5つのうちの1つですから、めちゃくちゃ大事です。But as I said, this is one of the five elements of lifestyle that leads to salvation. So it is very important. で、聖書を調べてみても、この交わりという言葉出てくるんですけど、交わりとはっていう定義が書かれてないですね。So when you read about, study the Bible, yes, they use the word fellowship.But they don't really give us the definition of fellowship. で、交わりって本当何なのかなって、ちょっとググってみたり、仲介書とか読んでみたりすると、大抵の場合は、ごめんなさい、大抵の場合は、この元のギリシャ語のコイノニアっていう言葉なんですけどね、交わりが。それの意味が書いてあるんですね。So when you, like, when I Google it or you read the commentary, you know, when you do research like that,Most likely, they'll go back to the Greek word koinonia for the fellowship, and they explain the meaning of what the word koinonia. で、それを見ると、なんかこう共有するとか共に参加するとかなんか分かるようで、じゃあでも具体的にそれどういうことなのって考えたときに、いまいち分からにくい。ね、説明自体はそんな複雑じゃないんだけども、こう適用するときにじゃあ何したら交わりなのっていうそんな感じなんですね。So, but then when you read the explanation of koinonia, you know, it talks about a communion, participating, common participation in something. And it's not that complicated explanation, but when you think about, okay, so what are we supposed to do in our daily life? It's hard to kind of apply to our daily life. You know, it's kind of cut off from our day reality. Then, so, 今朝は具体的に、ね、どうすることが交わりなのかな。そこら辺をちょっと考えてみたいと思うんですね。So this morning we want to think about what it actually means in our daily life to have fellowship. で、今も言いました。定義はないんですけれども、第一ヨハネの一章の三節ちょっと見てみたいと思うんですね。So there's no definition in the Bible, but we want to look at 1 John 1:3. ここにヒントがあるなと思いました。I think there's a very good clue here.私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりです。John says, We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ.
まあ、これ手紙の最初のとこですよね。一章三節ですから。
It's like chapter 1 verse 3. So this is the beginning of, very beginning of this letter.
だから私もヨハネがこう、これから神様の愛とかいろんなことについて書いていく、このことを書いてる、まあ、見たこと、聞いたこと、イエス様について書いていくのは、あなた方もイエス様を信じて、この私たちの交わりに入る、交わりを持つようになるため。それがこの手紙の目的だよって説明してるんですよね。
So he's saying, I'm going to write this letter, I'm going to write about Jesus, and actually he's going to write about God's love and all those things. And the purpose of it is so that you will believe in Jesus and have fellowship with us.
そして私たちとの交わり、これ何のことって言ったら私たちの交わりっていうのは神様との、御父、御子、イエス・キリストとの交わり、神様との交わりですけどね。
And what is your fellowship? Well, our fellowship is with the Father and with Jesus.
ここだけから見ると、つまり私たちとの交わりっていうのと神様との交わりっていうのは基本的に同じだってことなんです。特に違わないんですよね。同じ性質のものだっていうことがわかりますね。
So here we can say, we can see that, you know, our fellowship and our fellowship with God is essentially the same. It's not a different thing. It's essentially the same.
ね、で第一ヨハネこの、まあ、この後ちょっと読んでいくとね、ここだけじゃ分かんないんですけど、この後1章とか2章とか読んでいくと、こうイエス様を信じるときに私たちはまず神様とのこの交わりを持つようになります。そして神様との交わりを持つとき、私たちはこの互いの交わりを持つようになるっていうことがこう見えてくるんですね。
And when you start reading this first John and probably its first two chapters, you know, you can start to see the picture of when we believe in Jesus Christ, we will start to have fellowship with God. And when we start to have fellowship with God, we will have fellowship with one another. That's the picture that John is kind of writing, you know, in chapter, in this letter.
で、それをさらにこの聖書で書かれている、いろんな他の箇所で書かれていることと統合してみると、
And when we kind of start looking around some other passages that explains fellowship,
こういう結果が出てくるんですね。This is a conclusion I reached. 交わりっていうのは、互いに愛し合う関係のことだと。
You see, fellowship is a love one another kind of relationship.
だから私たちと交わりを持つっていうのは、私たちと互いに愛し合う関係を持つっていう、ね、そういうこと。神様と交わりを持つっていうのは、神様と愛し合う関係を持つ。そういうことですね。
So when we have fellowship with one another, we have this loving relationship with one another. We have fellowship with God. Yes, we have loving relationship with God.
それがまあ平たく分かりやすく言ったらこういうことになるんじゃないか。
That's the kind of simple explanation of what fellowship is about.
で、まあなんとなくわかりますよね。そういうと神様を信じたら神様と愛の関係に入って、そして神様と愛の関係に入るとき私たち互いに愛し合うようになるよねっていう、そういうピクチャー、なんとなく筋通ってるんじゃないかな。
ね、And I think it kind of makes sense, you know, when we believe in Jesus Christ, we have a relationship, loving relationship with God, and when we start having a loving relationship with God, yes, we will start loving one another, right?
それがヨハネがこの4章でも説明しています。
And John actually explains in chapter 4.
私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
We love because he first loved us.
神様が私たちを愛してくれて、その関係に導き入れてくださった。だから私たちも互いに愛し合うようになりますっていう、そういうことですね。
This verse simply says, okay, God first loved us and, you know,guided us into this loving relationship. That's why we love too. You know?
そして11節、ちょっと戻った11節でも同じこと言ってます。
And verse 11, he says the same thing. 愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちも互いに愛し合うべきです。Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.
なんとなく順番がずっといつも同じですよね。The order is always the same, right? 神様が愛してくれたから私たちも愛します。
で、God loved us first, so we want to love each other.
で、これ今度イエス様の言葉とつなげてみると、イエス様も実は同じこと言ってるんだよね。
And Jesus actually says the same thing.
ヨハネの13章の34節。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。さっきの賛美との歌詞ですよね。
A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another.
イエス様が私が新しい戒めをあげるよって言われた戒めってこれだけなんですよね。他は全部それまで旧約聖書とかで言われてたことを繰り返してるんですけど、これが新しい戒めよっていう。
So when Jesus said a new commandment, this is the only new commandment he's given to us. The all other commandments were repetition of what was said in the Old Testament.
で、ここで私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うんですよ。で、順番変わらないですね。
He says, as I have loved you, I want you to love one another. You see, there's that same picture there.
ね、イエス様は私たちを愛してくださった、まあ、今度もうすぐクリスマスです。まず愛して来てくださった、そこから始まりますよね。
So Jesus loved us, right? And while Christmas season is near, He came. That was a manifestation of His love, right?
本当に愛してくださって愛を実践してくださいました。
He actually acted on His love, right?
もう本当に人となってきてくださったとこから始まって、十字架にかかってくださった、もう全部イエス様の愛の実践ですよね。 Like he came, became a man, and then he died on the cross. All of these things was manifestation of his love. He was acting out on his love for us. そうやって愛を見せてくださった。 And he showed us, actually showed us his love so we could see.そしてそれを通して私たちに本当の愛っていうのを教えてくれたんですよね。And through all that, he taught us what true love is about. で、なんでそうしてくれたの？ Why did he do that? まあもちろん私たちを救うためなんですけれども、もちろん、and of course, it was so that we could be saved. でも、本当に私たちに愛を見せて、愛を教えたのは、私たちがその愛を使うようになる。But there's the other aspect, which is he showed us his love. He taught us his love so that we could start using that same love. それが今日今読んだ箇所でね、語られてると思います。These past several passages actually speaks of that, right? だから本当にイエス様がそうやって愛してくださったように、同じように愛し合う。ね、これが交わりなんですよ。So just like Jesus loved us,We ought to love one another. That is what fellowship is about. だから言い換えるならば、互いへの愛を実践する関係、これが交わりなんです。So, in other words, fellowship is a relationship where we act on love for one another. ただ愛してるよって言ってる関係ではなくて、実際にその愛によって接する。ね、愛を実践していく関係です。So we don't just say we love you. We actually act on love. We show our love in through our action. で、この互いに愛し合うっていうのの中に他の全部の互いにが含まれていますね。And all other one another is included in loving one another. 互いに許し合う、互いに励まし合うとか、互いに祈り合うとか、互いにいたわり合うとか、互いにもてなし合うとか、いっぱい聖書の中にこの互いにっていうのが出てきます。全部この愛し合うの中に入っているわけです。So like, you know, forgive one another, or encourage one another, pray for one another, care for one another, or show hospitality to one another, or all those one another,elements are included in this love one another. だからこう集まって食事をすることが交わりではないということがわかりますね。So it's not a, the fellowship is not about gathering together and eating together, right? でもこの愛の実践である交わりをするためには、あの食事を一緒にするっていうのは結構欠かせないと言ってもいいぐらい大事なプロセスなんですね。But you know, in order to love one another, you know, eating together is almost a necessary process to get there. なぜならば、知り合わないと愛し合えないじゃないですか。Because we need to get to know each other in order to love one another, right? 知らなかったら愛せないですよ。知らなかったらどうやって祈っていいのか分かんないですよ。知らなかったらその人がどういうニーズがあるのか分かんないから、励ますこともできないし、ケアすることもできない。Because if we don't know this person, I wouldn't know how to pray for this person. If I don't know this person, I wouldn't know his or her needs, so I can't really care for this person or even encourage this person. 知り合っていく中で、あ、こういうふうに祈ってあげられるんだろう。あ、知り合っていく中で、あ、こういうふうにヘルプしてあげることができるんだ。あ、こういう励ましが必要なんだなって、だんだん分かっていくんです。So as we get to know the person, we start to understand, oh, I can pray this way, like for him or for her like this, or, oh, she has this needs, she has this needs, I can help with that, you know, I can reach out to this person. で、一緒に食事をするときね、やっぱりこう、いろんな会話の中で、そこにもう結構だからここでビオルやってあの食事してるときは全然ついちゃいけないんだけど、あんまりその霊的な信仰的な話ばっかしてるわけじゃないんですよ。Like when we're doing fellowship, like we're eating together here, we're not always doing a spiritual conversation, spiritual biblical conversation.、ね、今日のメッセージどうでしたとかあんまりそういう話しないんですよ。We don't really talk about, hey, what do you think about today's sermon, you know? I wish I did, but でむしろ他愛もない、ね、もう本当によく笑うし他愛もない会話が多いですよ。 And like it's a, just a daily conversation, you know, sometimes even meaningless conversation. でもそういう中を通してその人の性格だとかその人のこう生活ぶりだとかそういうのが分かってくるじゃないですか。 But through those conversations we get to know the person, like personality and what kind of life they're, you know, living and, you know, what they're doing, what their work is and those, what their struggle is, you know, those things. で、そうしたら、ああ、この人、そもそも名前から始まりますよね。名前を知って、仕事を知って、どこに住んでるのか知って。で、そういう中でいろいろこう展開していくことができる。私たちの愛を展開していくことができるんですね。So, first we get to know their name, get to know their work, where they live, and so on. And as we do so, we can develop this loving that person. ちょっとこの部屋で見回してみてください。Just look around in this room. これ、500人とか1000人の教会で全員のことを知り合って愛し合おうと思ったら、これちょっと無理ですよね。Like if we were a church of 500 or 1,000 people, we can really get to know everybody. でも本当に幸いなことにここにいるこの人数だったら結構みんなのことを知り合えるんじゃないかな。But fortunately, with this number, this size of the church, I think we can get to know everybody. で別にベストフレンドにならなくていいんですみんなと、ね、みんながみんなベストフレンドになろうと思ったらちょっと無理があるね。You don't have to be best friends with everybody.That's not going to happen, okay? Even if you try. That's not going to happen. でも、知り合えると思うんです。But you can get to know each other to some point, right? この部屋を見回したときに、どのくらい知ってるかなって。みんなの名前知ってますか？みんながどういう、ね、仕事をしてるか知ってますか？ね、本当にどれくらい自分を知ってるかな、ね、When you look around, how much do you know everybody in this room?You know, do you know everybody's names? Do you know everybody's work or what they do every day? で、この LJFC、うちの教会は今とても不思議なミックスなんですね。Like, right now, our church, LJFC, is a very interesting mix. このコロナの頃から、なんか神様が不思議な人を集めてきたって言ったら来た人に失礼ですけど、不思議なミックスにしてくれてるんですよね。前にあっちにいる時もまあある程度ミックスだったけどまだ日本人教会だったんです、ね、Like this is a very interesting mix that we have here. You know, after COVID, like during the COVID, God started bringing not interesting people, but like forming interesting group, right? And like in the previous place, we were still kind of mixed, but it was more Japanese church.
今ここに、まあ、日本語のご婦人たちがいらっしゃいますね。Like we have Japanese speaking ladies here.
で、その他に日本語じゃないヤングアダルトの人たちが増えてきましたね。
And we have more of a non-Japanese speaking young adult here.
Younger. And, そして、ね、学生さんたちも、ね、いつも、ね、来てくれますよね。And we always have students, right?ね、だから年世代が違う、言葉が違う、そういう人たちのいろんなグループがね、ここに来てるわけですね。
So we have people from different language, different generation. So it's kind of interesting mix.
で、現代の教会の多くっていうのはモノカルチャーなんですね。そういう。いっぱいいろんなカルチャーがミックスしてないんですよ。モノカルチャーなんですよね。日本人の教会、韓国人の教会、英語の教会、もう本当にモノカルチャーです、ね。多くはね。
And most of the churches in like today's churches are monocultural, right? They don't have mixed culture. It's either American culture, Japanese culture, Korean culture and stuff, you know.
でやっぱりこうやってバイリンガルでやってても、どっちかというとまあ例えば日本人教会だったらマジョリティ日本人なんですよね。大多数は大概ね。
Like if it's a Japanese church, majorities are Japanese people, so they form Japanese culture.、
Right. で、だからこうなると不思議って思うんですよね。That's why we feel like this is interesting. で、よくこういう教会になるとインターナショナルチャーチとかみんなつけるんですけど、ね、うちはジャパニーズチャーチなんです。
So many churches, when you see these kind of mix, they call themselves international church. But we are still Japanese church, and we will be a Japanese church. で、だ不思議と思う。で、不思議と思うと同時に、こういうところに行くと違いがあるから知り合えないっていう、ね、あ、違う人たちとは知り合えないんじゃないかっていう思いがこうスーッと入ってくる。これサタンだと思うんですけど。And when we see this kind of mix, it's interesting, but at the same time, sometimes Satan starts to whisper into our ears, saying, well, they are different, so I can't get to know them. This becomes a barrier between us. で、壁になるんですよ、この違いが。でも、新約聖書の時代の教会、ちょっと僕ね、考えてみて、新約聖書の時代どうだったのかな。 But I think about the New Testament church.、Okay? もちろん、エルサレムにある教会はユダヤ人の教会でした、モノカルチャーでしたね。Of course, the church in Jerusalem, that was a Jewish monocultural church. でも、パウロが開拓してた教会っていうのは、そこにはユダヤ人がいました。But those churches that Paul and Peter planted, you know, everywhere, there were Jewish Christians. そしてそこにはギリシャ語を話すユダヤ人がいました。And there were Greek-speaking Jews. だから今で僕らの世界で言うと日系アメリカ人みたいな、2世、3世みたいな、そういう人たちですよね。So that's like, 2世、3世、like that Japanese American, if so to speak. So Japanese American, だから that's a Jewish Greek.Greek, Jewish, I don't know which word it is. But anyways, they are, in, by birth they are Jewish, but they grew up there, so they speak Greek. That's the, their mother tongue.
でそこに全くの、まあ、異邦人と呼ばれている、まあ、ギリシャ人だとか、その地域のユダヤ人じゃない人たちがいたわけですね。
And there were Gentiles, right? Non-Jewish people.
だから、まさに私たちと同じような、とても不思議なミックス。だから当時は不思議じゃないんですけど、ミックスだったんですね。
So they had that same mix as we do.
で、その教会に対して、イエス様は互いに愛し合いなさいって言われる。こう、ま、ね、私たちの交わりを持つようになるっていうんですね。
And to those mixed church, Jesus said, love one another. And you, I want you to have fellowship with us.
面白いなと思う。つまりこれってすごく新約聖書の教会に似てる境遇なんですね。
So that's very interesting because our church is looking more like New Testament church.
で、そこに互いに愛しなさいってイエス様が言われた、できるんですよ。
And Jesus told that church, love one another. That means we can do that, right? ね。
考えてみてください。皆さんこの LGFC に来られましたね。来られたのはもちろんなんかいろいろ Google してね、探して選んできてる人もいると思いますけれども、で、来たのは神様が皆さんを導いてこられたわけですよね。
Like think about it. Think about how you ended up coming here. Of course, everybody's situation is different. Some people Googled and some people chose this church to come. But you know what? At the end of the day, God brought you here. God brought us all here to be the LGFC.
それはなんで LGFC で救いに至るライフスタイルを送るように。
And the purpose behind that was God wanted us to live a lifestyle that leads to salvation in and through LGFC.
で、ここに集められたこの人たちと、皆さんが見回して見えるこの人たちと愛し、互いに愛し合う交わりをするように私たちをこうして集めてくださってる。
And God gathered us together so that we can have this loving relationship kind of fellowship with one another.
つまり皆さんにね、神様はあなたにこの人たちをケアして、この人たちを愛してほしいんだよって言われてるわけです。
So in a sense, God is telling you, I want you to love and care for these people.
そして、本当にこう違うから、ね、なんとなく最初はこうためらうこともあるかもしれない。
Maybe some, at first you might be hesitant because of the difference.
でもね、本当にそれを実践していくときに、この LGFC で皆さんが集められた、ここで築き上げられたこの人間関係を、ね、皆さんの、神様はあなたの、そしてその相手の人生の中において、この関係を用いてくださる日が来るんですよ。
Because, you know, but what God does is God is going to use this relationship that you establish here in LJFC in your life and in other people's life.
僕はあの東京の、ね、練馬区の石神井福音教会というところでもう半ば生まれ育って、そこで救われてずっとこっちに来るまでそこで育っていました。
So I went to this 石神井 Gospel Church in Japan. That's where I was saved. That's where I just grew up as a Christian.
それですごく同年代の友達、ね、仲間がいっぱいいました。
And there were so many peers, you know, so many young college age group.
でも、いまだに私たちのこの働きのことを思って祈って支えてくださっている人たちの多くは、その同年代じゃないんですよ。同年代どこ行ったんかなと思いますが、同年代じゃなくて、で実際には僕らより上の、当時僕らが学生だった頃にその婦人の人たちだったみたいな、その上の世代の人たちが、いまだにもう忠実に、あ、もちろん同年代もいますけども、でも上の人たちが結構忠実に残って祈って支えてくれてるんですね。
But majority of those who are praying for us and supporting us are the older people, you know. Those who were already married when I was a student, kind of, you know, those older people. There are some of the peers left, but majorities are those who are older, faithful prayer warriors.
で、その昔からね、仲のもう本当に仲良くてしょっちゅう一緒にいたわけじゃないんですよ。まあ、可愛がってくれてたことはありますけれど。でも本当にそういう人たちがずっとそこでの関係が、ね、本当にもう知り合って時々話をします、ね、時々祈りのグループの中で祈り合います、その程度だったけどもしっかり祈ってくれてるんです。
Like we were like not besties, right? Different generation. But you know, we talked in the church. We maybe sometimes we met in the same prayer group and we prayed for each other, that kind of thing. But they are still praying for us. You know? They're still thinking of us.
そういうふうに神様がその関係を用いてくださるんですよ。
That's how God used our relationship.
僕らの頭の中ではやっぱり一番仲のいい人たちがいつまでもって思うじゃないですか。必ずしもそうとは限らないんです。そうじゃない人たちを神様が使ってくださることが多々あるんですね。
Like we naturally think, you know, those who are close to me will be long-time supporters. But sometimes God uses some other people too.
本当にこう目先で判断しないで本当に与えられている人たちと互いに愛し合う関係を意識的に築き上げていきたいな。
So we don't want to judge based on what we see and how I feel. Instead, I want to just build up this loving relationship here and just trust that God will use that relationship.
本当に神様は私たちにこの人たちと愛し合っていきなさい、その思いを裏切らないようにしたいと思うんです。その、ね、思いを無視しないようにしたい。
So God wants us to build loving relationship here. Love and care for each other. We don't want to betray that desire of God.
まずは互いに興味を持つとこから始めたいと思います。違いがあっても興味を持ってみましょう。あの人誰かなから始めて、ね、どういうことをしてるの。
So we want to start having interest in each other. You know, who is that? That's the beginning. You know, what's her name? What are they doing every day? You know?
そこからどういうふうに祈ってあげたらいいかな、ね、どういうふうに祈れるかな。
So how can we pray for that person?
それでそこから興味があるから知り合ってみたいな。そして知り合って互いに愛し合えたらいいな、ね、本当にケアしてきたらいい。
And we want to get to know each other. We want to start loving each other.
そのためのビヨンなんですね。もともと。
That's why we started this ビヨン。
愛するために、ね、一緒に食事するっていうのは愛するために知り合う絶好の機会なんです。
Like eating together is the great opportunity to get to know each other in order to love one another.
そうでしょ。だって食事してる、する、一緒にしたらしてる間は少なくともそこに一緒にいるじゃないですか。で、食事も何にもなくただこうやって座って向き合って座っててもちょっと妙ですよね。だから食事してると和やかな雰囲気でこれができるわけですよね。
Like if we don't eat and try to do this, just like sit together, sit in circle with each other and like who's gonna start talking, right? That's gonna be super awkward. But if we are eating, that's easier.
コロナ前は毎週やってたんです。Before COVID, we were doing this every week. 美容じゃないけどね。 持ち寄り で、ね、誰かがみんな食事持ってきてそれを食べてたの。It wasn't the all, but we kind of, it was like potluck, right? And we always ate and we had fellowship, like fellowship, right? で、コロナで1年以上これができなかった。And during the COVID, we couldn't do this over a year. ある意味コロナで最もダメージを受けた、あの5つの要素の中でね、最もダメージを受けたエリアがこれなんじゃないかな。And I think in a sense, among that five elements of this lifestyle, I think this is the area that was damaged the most by COVID.
でこの美容というのはもう国の策ですけれども、この交わり復活のためのツールなんですね。
And this 美容 was a tool to get this up and going again.
で覚えていてほしいのは、交わりというのは愛し合いなさいというイエス様の戒めであるということ。そのことを覚えていたいの。これはオプショナルではないんです。ね、やれたらやろうかなではなくて、礼拝とか奉仕とか、ね、礼拝奉仕。僕いつもこれスムーズに出ないんですよ。礼拝奉仕、ここにディサイプルシップがあって、What was here? Come on, come on. Let me go back. See, you're not the only one who forgets these things.
ああ、伝道。
で、これが全部同じように神様がしなさいって言われてることなんですよ。You see, fellowship is not optional. This is the commandment of Jesus, right?Just like all other elements, fellowship is as important. だからそう思ってね、やっていきましょう。Let's accept that and let's do it. 救いに至るライフスタイルの大切な一つとしてやっていきたいと思います。So this is part of the lifestyle that leads you to salvation. みんなで知り合って、みんなで愛し合って、本当にここ愛のあふれる教会にして、愛のあふれるクリスチャンになっていきたいなと思うんです。So let's start doing this. Let's start getting to know and love one another so that our church will become the loving church and all of us will become loving Christians.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、私たちを愛してくださって感謝します。Father, we thank you so much for loving us. そしてイエス様、私たちに対してその愛を実践してくださって、愛を見せてくださって、愛を教えてくださったことを感謝します。And dear Jesus, thank you for acting on your love for us and showing us your love and teaching us your love. 今私たちがその愛を使って、本当にここに集められたこの LGFC の一人一人と共に、互いに愛し合うこの交わりを実践していくことができるように、神様導いていてください。
And Father, we pray that you will help us to use this love that you taught us to love one another in this LGFC.
そして本当にこの交わりを通して私たちが互いに一緒に成長していくことができるように。
And through this fellowship, we pray that we can grow together.
感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.